プロ野球ポッドキャスト2016年4月28日阪神タイガース編をお届けします。お相手は
タイガース担当石賀充と
私番組のホスト中澤信之がお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。では石賀さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
待ちに待った阪神タイガース担当ということでご登場いただきました。石賀充さんも、牧師さんでいらっしゃるということで、早速自己紹介からお願いします。
はい、河内長野聖書教会の牧師石賀充48歳です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。河内長野ですか。河内長野ってどんなところなんですか。
はい、河内長野はですね、大阪府の中で最も南にあります。なので和歌山との県境で、結構のどかなところです。
そこは阪神熱はどうですか。
やっぱり大阪のね、南の方なので、やはり大阪市内とか、阪神地区、西宮とか尼崎に比べると、それほどでもないですけれども、でもやっぱり阪神ファンの人も、ファンの人も多いですね。
この阪神ファンのね、牧師先生を探そうとした時に、結構皆さんからね、阪神は誰が担当するんですかって聞かれるんですよ。
ああ、そうですか。
阪神ファンの牧師さん結構いらっしゃるんですかね。
そうですね。もう大阪はもうかなり多いですね。
多分阪神ファンじゃなくても、とりあえず阪神ファンって言わないといられないみたいな感じですかね。
いや、そうでもないですよ。大阪は意外と巨人ファンの人も多いです。
お、そうなんですか。
そうです、そうです。なんかこう、外から見られると、なんかもうね、ほとんど阪神ファンのように思いますけれども、結構大阪生まれの大阪育ちでも、巨人ファンの人は結構いますね。
あ、そうなんですね。
結構います、はい。
この番組まだ巨人担当が実は決まってなくて。
あ、そうですか。
じゃあ、誰かいい人を見つけようかな。そんな石賀さんですけれども、阪神ファン歴は長いんでしょうかね。
はい、そうですね。数えますと約37年ですね。
48歳でも37年っていうのは？
そうですね。小学校6年生の時からで、野球好きになったのは小学校3年生ぐらいなんですけど、私最初巨人ファンだったんですよ。
お！
巨人ファンでスタートしまして、当時長嶋監督、王選手ね、張本、柳田、柴田、高田っていうその時代ですごく巨人好きでも、王選手も大好きだったんですけど、小学校5年生の時に、江川事件というのが起きまして、ドラフトのですね、に関する、いろんなその問題が起きてですね、で、当時、これ国会でも取り上げられたんですけれども、それを聞いてですね、私は当時小学校5年生だったんですけど、とてもショックを受けたんですよ。自分の大好きな巨人が、ね、いわゆるその大問題を起こしたわけですね、当時。で、それでも非常にショックを受けまして、もうなんかですね、こう、巨人を応援する気になれなくなってしまって、それでもその次の日から阪神ファンに変わって、それから今日に至るという、実はそういう過去の歴史があるんです。
やっぱりその時の阪神っていうのは、とてもこう、かわいそうというか、利用されたというか。
そうですね、それもあると思うんですけれども、やっぱり阪神ファンになったというのは、やっぱり家から一番近かったので、当時ね、今もそうですけど、関西にセリーグ阪神しかないので、もう自動的にもう、巨人ファン辞めたらもう阪神応援だというような形でスタートしましたね。
その頃の学校のお友達っていうのは、皆さんは、結構ジャイアンツファンもいて。
そうですね、当時はもう巨人がすごく強かった時代ですので、巨人ファンもかなり多かったですね。
じゃあそういう中で阪神ファンになり。
そうですね、はい。
それ以来ずっと一筋ですか？
それ以来ずっと一筋ですね。
どのくらい阪神熱が高いんだろう。
はい、そうですね。今はもう48歳なのでそうでもないんですけれども、結構30代ぐらいの頃はですね、タイガーマスクを被って応援してましたね。
え？
タイガーマスクのマスクを被って、はい、応援してました。昔甲子園球場で、タイガーマスクを被って応援してる人をテレビで見たんですよ。で、それに衝撃を受けまして、自分もそれをやろうと思って、当時は、その時はまだ、広島に住んでたんですけれども、 当時の広島市民球場で、阪神のユニフォーム着て、下は黄色いあのズボンを履いて、そしてあのタイガーマスクの、あのマスクをかぶってですね、応援してました。
おお、広島のタイガーマスクは、石川さんだったんですね。
そうです。あの、広島のタイガーマスク第1号私なんですよ。それで最初被った時にすごい衝撃で、もう周りの人がみんなも指さされたり、写真撮ってくださいとか、相手のカーファンからも写真撮ってくださいとか言われて、すごくそういうのをこうやってたんですけども、でもやっぱりこう、人っていろんなことをこう真似するじゃないですか。なので私がタイガーマスク被ってからだんだんいろんなところにタイガーマスクが増えてきて、今の広島マツダスタジアムには結構タイガーマスクがいると思います。だからあの第1号私なんですよ。
広島の元祖は私。
私です。はい。広島の第1号のタイガーマスク、私、石川光なんです。
おー、衝撃的な告白ですね。
はい、そうなんですよ。
それから、広島から今の河内長野に戻ってこられたっていうのは、いつ頃なんですか？
2011年ですね。
最近ですね、結構。
まあ、5年前になります。
あの、甲子園球場の近くに来たかったから。
いや、そういうわけではないんですけども。まあ、結果的にね、まあ、近くと言ってもね、まあ、かなり距離はありますけども。はい。まあでもね、同じ、あの、関西なので、まあ行こうと思えば行ける距離ですね。
素晴らしいところに戻ってきましたね。
はい。
それで、今はは
い。
何マスクを被ってらっしゃるんですか？
今はね、一応そのタイガーマスク、まだ家に持ってるんですけれども、もうあんまり被らないですね。あの、子供と、こう、阪神見に行ったりすることもあるんですけども、もう子供がもうタイガーマスク被らんといてと恥ずかしいから。
あるのは知ってんだ。
あるのは知ってるんですね。で、一応念のために、あの、カバンに入れて持っていったりはするんですけど、もう絶対被らんといてくってとか言われて、まあ、被ってないですね、もう長い間。
じゃあ、今度収録の時には被ってもらおうかな。
はい。で、そうですね、もう見えませんけどね、もう大変ます。でもね、はい。
今、甲子園球場には、タイガーマスクを被った応援のファンっていうのは、いるんですか？
何人もいますね。
あ、何人もいるんだ。
結構何人というか何匹というか、はい。こう、テレビカメラが時々こう、観客席を映すじゃないですか。バーっと。
多分、東京のテレビはそれは映さないかな。
そうですね。だから大阪のテレビだったら、ね、阪神の応援団の席なんかをバーっとこう映したりしますよね。だからそういうところに、タイガーマスクちょこちょこ、映ってますよ。いろんな人が被ってますね。
今日あたりは、甲子園で阪神巨人戦なので、テレビ中継もやるんじゃないかと思うんですけど、昨日もちょっと見てたんですけど、じゃあ今度気をつけて見てみます。
ね、
阪神側の応援席が映るときに、タイガーマスクがいるだなんて、
ね。タイガーマスクがね、たまに時々映ってますよ。
で、もしかしたら今シーズンどこかで、もしかすると、石川さんがその一人かもしれない。
ただ映っても顔は見えないのでマスク被ってますから。
そうか。なんかこうオリジナリティのあるあれは俺っていう。まあここまでの話ですけれども、今年どうですか阪神タイガース。
はい、今年はもう行くなぁと思ったんですけども、最近ちょっと失速してきましたね。
最近ってちょっと早いですよね。
もうね、もうここ数週間、いや意外でしたね。もうちょっともうバーンとこうロケットスタートのようにこう行くかなと思ったんですけども。
期待値は高かったんですか？
期待値はもう高かったですね。で、やはりこうね、チーム自体がこうね、まあ超変革ということで、こう、だいぶこう、まあコーチ陣も変わり、選手もこうね、入れ替わりがあったり、そしてやっぱりこう、意識のね、こう変化というのがこう一番大きいと思うので、結構ね、もうちょっとこう行くかなと思ったんですけども、はい。まあこれからね、エンジンかかってくると思いますけどね。
意識の変革っていうのはどういうことなんですか？
金本監督がこう、キャンプの時から言っている、明るく厳しくっていう。例えばこう、和田監督の時代、岡田監督の時代、それなりに厳しかったと思うんですけど、ちょっと明るさがなかったと思うんですよ。で、星野監督の時には厳しくて、もちろん明るさもあったと思うんですね。で、なのでやっぱり金本監督になって、もちろん厳しいのは厳しいと思うんですけども、こう、やっぱりいい意味でこう、明るさが出てきて、そしてこう、本当にこう、横一線でこう、競争するというような意識で、今シーズンなんかでも、結構今まで一軍に上がったことなかったような若手が出て、そして結構一軍に上げてすぐ試合に使うんですね。 その辺もすごくこう競争心を煽るといいますか、誰にでもこうチャンスがあるというような、思いがね、変わっていいんじゃないかなという。結構和田監督の時ってこう、若手を挙げても、なんか、使わずにもう一回二軍に落としたりとかっていうようなことが結構あったりして、何のために一軍上げたんだとかって思ってたんですよ。だけど、ね、こう、上げた選手をすぐ使って、ね、そうするとね、やっぱり頑張りますからね、もう初打席ヒット打ったりとかっていうようなことで、なんかすごくね、こう、若手にもこう、希望がある。で、明るく厳しく、ということでいいんじゃないでしょうか。
そうですよね。昨日でしたっけ？二軍のね、育成の選手を上げてきて、
そうです、ね、
そのまんまマスクかぶらせましたよね。
そうです。で、ユニフォームもなかったので、山田コーチのユニフォームを着て、それでもいきなりヒット打ってますからね。
やっぱ、ああいうところに今年の金本監督の采配がある。
そうですね。やはりね、そうすることによって、もちろん本人も乗ってきますし、やる気になります。そして、今、二軍にいる若手が、自分たちのチャンスあると。一軍に上がったらすぐ試合に出れるんだっていう、なんかそういう希望も与えるんじゃないでしょうか。
やっぱり若い選手っていっぱいいるんですか？阪神は。
はい、いっぱいいますね。いっぱいいますよ。結構ね、可能性のある選手はね、結構いますね。楽しみですね。
そんな開幕からのスタメン争いに、見事に一番応えているのが、ドラフト1位の彼ですよね。
そうですね。もう、私はですね、去年のドラフトの時に、いろんなこう、候補選手を見ながら、一番指名してほしい選手は高山選手だったんですよ。で、今までそのね、ファンがこの人を指名してほしい、あの人を指名してほしいと思っても、やっぱり決めるのは監督だったり、フロントだったり、まあその球団が決めるじゃないですか。だからこう、必ずしもそのファンの思いと球団の思いが一致しない場合って多々あったと思うんですけど、今年は、個人的には一致したんですよ、今回のドラフトは。でね、高山選手、この選手がやっぱり今、阪神に必要だなと思って、指名してほしいと。そして指名して、ヤクルトとね、抽選重なって、そしたらもうね、真中監督は最初もうフライングで手を挙げましてね。
バンバン剤して喜んでました。
あの瞬間、うわっちゃーと思ったんですけども、コマーシャル分けに、実は阪神に当たってたというね。はい、そうなんですよ。だからもうね、もう私としてはもう思った通り、願った通り、そして開幕からスタメンで結果も出してますんでね。
すごいですよね。
すごいですね。
もう実力ね、前評判通りといえば前評判通りですけど。
そうですね。
思い切りが良くてね。
はい、思い切りが良くてね。で、なんかいろいろこう見たり聞いたりしてると、すごくこうバッティングに対してこう学習能力もあると。なので、例えばこう監督コーチが教えてもなかなかその教えた通りにできなかったりとか、一回できてもすぐまた元に戻ったりする選手って結構多いらしいんですよ、プロの選手でも。でも結構高山選手の場合は、こう、吸収力もあって、理解力もあって、学習能力があって、応用能力があって、結構やっぱりね、それをこう、身につけてね、それを自分のものとして力を発揮するというのがこう、できるタイプの選手。だからこそやっぱりね、大学の最多安打の記録も作れたと思うんですよ。
そうですよね。どうですか？その他に今年注目の選手たちという意味では。
そうですね。今年注目の、選手、そうですね。岩貞投手がまさかこんなことになるとは思いませんでしたね。横浜商科大学からドラフト1位で入って今年3年目なんですね。で、もちろんこの岩貞投手も今年ローテーション入ってくるだろうなと思って期待はしていたんですけれども、現時点では期待以上の活躍をしてますね。まだ勝ち星はそんなたくさん上げてないと思うんですけども、今、奪三振はダントツ1位なんですよ。投げたイニング以上の数を三振取っているので、もう巨人の菅野よりも三振取ってますしね、阪神でもトップですしね。この選手はね、もう本当にね、注目してますね。
奪三振が38ですね。
ですね。で、投球回数が20何回ですからね。もう軽くね、1イニングに1個以上確実に三振を取ってるということで。
防御率も菅野に続いて 0.95 ですもん。
そうですよね。なのでね、このあたりがもうすごいと思いますね。
これは嬉しい誤算ですか？
嬉しい誤算ですね。大体大学卒の即戦力のピッチャーで、 入ってきて、大体もう1年、2年でもう普通結果出すじゃないですか、そういう選手って。で、大卒で入って新人を取ったりね、する選手も多いと思うんですけど、大卒のピッチャーで期待されて入って、2年結果出なかったピッチャーって大体ダメなケースが多いんですよ、今まで。3年目から芽が出るっていうのは、過去にそんな例がなかったと思うんですね。なので、ね、今年どうかな、もう本当にもうね、今年、ダメだったらもう、ね、来年どうかなっていうような選手だったと思うんですけども、今年ね、もう見事にね、もう本当に結果を出して、そしてもうすごく腕の振りがいいですね。腕がね、よく振れてますね。それ見ててすごく思いますね。
じゃ、見ていて気持ちがいいんですね。
見ていて気持ちがいいですね。ただ肩肘壊さないかなと思ってちょっと心配なんですけど、この選手は1年目も春先に肩肘ちょっと故障して投げれなかった時期があるんですよ。ねえ、だからね、その辺が大丈夫かなという、ねえ、だからもう故障さえなければ、ねえ、結構今年行くんじゃないかと。そしてこの選手は熊本県出身なんですよ。なのでね、まあ、ふるさと熊本がね、本当に今大地震でね、本当に被害を受けているので、やはりね、その故郷ふるさとの人たちに勇気を与えるという意味でも、やっぱ本人は奮起してると思いますね。
じゃあ、やっぱり岩貞選手は非常に注目ですね。
そうですね、もう非常に注目してますね。
他にもいらっしゃいますか？
まあもちろんね、藤川球児投手はね、本当に今年も、注目ね、しておりますし、そうですね、それ以外で言いますと、例えば北条文也選手も注目してます。
北条文也選手。
はい、北条文也選手、高卒ですね、厚生学院から、阪神に入って4年目で、藤浪投手と同級生ですね。高卒4年目なので。で同じ大阪、堺の出身なので、はい、今年はもう行くんじゃないかと。セカンド、ショートね、守れますしね。
よく打つようになってきた。
そうですね。かなり、こう打球にもね、力がついてきて、いいと思いますね。
やっぱりいい選手出てきますね。
で、この選手はですね、その、3年、4年前のドラフトの時に、1位が藤浪で、2位がこの北条ってなった時に、ドラフトを専門に解説している小関さんという有名な方がおられるんですけど、その人が、あの時の阪神のドラフトを絶賛してたのをすごく覚えてるんですよ。で、阪神って今までどっちかというとドラフトがこう、あんまり上手くない、こう、いい選手を取れなかったり、で、他のチームがこう、3位、4位で指名しそうな選手を2位で、1位で指名したりというような、なんかこう、旗から見てて、なんでっていうようなことを結構言われていたチームで、まあ、小関さんもすごくそういうふうに分析してるんですよ。で、なので、当時も、言っておられたのは、監視のドラフトを見て、あんまりいい、選び方してないな、とかってずっと思ってたそうなんですけど、1位藤浪、2位北条の時は、今年は最高だと。もう今までずっと阪神を見てきて、もうこんないい選手二人取ったのはもう阪神としてはもう記憶にないぐらいっていうぐらい、小関さんが言うぐらいの選手だったんですね。なので当然ね、藤浪選手はもう一年目から結果を出して、で、そしてね、北条選手はもう、二軍で頑張ってね、今年ようやくこう花開いてきたという、まだね、一軍でそんなにヒットは打ってませんけども、まあこれからチャンスを与えていくとですね、こうぐんぐん出てくるんじゃないかと。まさにこうね、近い将来も鳥谷の後継者でね、はい、ショートをね、守る日も来るんじゃないかと。まずはセカンドから行きたいと思うんですけどね。
高卒二人を取った、この、ま、3、4年かかってここで花開くという意味では、
そうですね。
本当にいいドラフトだったという、それも実証された形ですね。
そうですね。そしてやっぱり地元の選手なので、二人とも大阪の、それは結構大きいなという。結構大阪の選手って、東京に指名されるケースが多いんですよ。巨人に行ったり、あと西武なんか結構多いんですね。山田哲人選手もヤクルトで大阪の選手ですし。だから結構阪神は大阪の有望な有力な選手を結構逃したり指名しなかったりっていうようなことがあったんですけど、藤浪北条に関してはしっかり指名して、しっかり取っているので、ね、やっぱりこうね、まあ、地元の星という意味でも頑張ってほしいなと思います。
割と高校から他に出ちゃうことも多いですもんね。他の地域にね、出てしまったり、東京の学校に来たり。
ねえ、だから例えばその、巨人の坂本選手でも、ね、高校は青森厚生学院ですけども、 中学校まで痛みです、表現ですし、西武のおかわり中村くんも大阪桐蔭高校ですし、結構ね、大阪兵庫の選手って、関東のチームとかね、結構行くんですね。
そういう地元のスターが育っていくという意味では、やっぱりね、非常に野球熱も高い、その地域の中では嬉しいことですよね。少し、阪神タイガースのチームとしての魅力っていうのを語っていただこうかな。
チームとしての魅力、そうですね。まあ、こう、決してスマートではないけども、こう、親しみを感じるというか、例えばですね、巨人の場合は、まあ、ある意味、スマートだと思うんですよ、すごく。ね、球界のね、こう、紳士たれというね、言葉で、まあね、ここ最近もいろんな事件もありましたけれども、結構ね、こう、スマートなチーム。だからこう、阪神タイガースというのは、まあ、ファンの目から見ても、決してスマートなチームではないと思うんですけれども、こう、庶民的というか、人懐っこいというかね、人間らしいというか、人間臭いというかね、なんかそういうこう、味を感じる、なんかそういうチームだと思いますね。
それは今季金本監督を筆頭にやっぱりよく出てる感じですか？
そうですね。それはやっぱり出てると思いますね。そしてやはりそのチームって、まあもちろん選手なんですけれども、やっぱりこう監督の色、雰囲気、カラーっていうのがまあすごくこう出るじゃないですか。ね、だからやっぱりね、和田監督の頃、ね、もちろん真由美監督、岡田監督、星野監督、それぞれのね、こう良さがあったと思うんですけど、やっぱりこう金本監督のこう若さ、明るさ、そしてこうたくましさ、ね、鉄人のようなね、本当にこう、たくました強さというのがこう、現れて、いい感じじゃないでしょうか。
どうですか？今年あたりは、地元の阪神熱っていうのも、まあ、いつもね、暑いですけれども、いつもに増してっていう感じがあるんでしょうか？
そうですね。いつもにも増してという感じはあります。そして実際に、まあ、大阪市内なんかね、行きますと、こう、いろんなところにこう、阪神金本監督のポスターが貼ってあったりとかですね。本当にこう、もう、まあそういうところからもね、盛り上がりが伝わってきますし、今年は、特別な年ですね。そしてまあ、でもう一つ言うと今年偶数年なんですよ。偶数年。2016年ですよね。で、これは、ね、何が言いたいかと言いますと、偶数年というのは日本シリーズは、セリーグの本拠地、球場からスタートするんですよ。つまり、セリーグの球場で土日を戦うんです。偶数年というのは。そして、火、水、木、平日はパリーグの球場なんですね。で、奇数年というのは、パリーグの球場から始まって土日。そして、月曜日の移動日で火、水、木がセリーグの球場なんですね。で、阪神は、1985年、バースを掛布岡田の3連発優勝した年も、奇数年で、2003年、星野仙一監督で優勝した年も奇数年。で、2005年、岡田彰布監督で優勝した時も、奇数年なんです。つまり、あの時は全て甲子園の日本シリーズは平日なんですよ。なので、もし今年阪神が優勝したら、土日に甲子園で日本シリーズを行うという。このがね、もうすっごく盛り上がるんじゃないかと、土日に甲子園でやるというね。
おー、金本監督の胴上げが、目の前で。
そうです。ね、それもね、大体日本シリーズって、第6戦が第7戦で決まることが多いので、そうするとですね、土曜日、日曜日ね、こう、金本監督、胴上げ、甲子園なんてなるとですね、これはすごいことになると、なるなと。だからまあ、私個人的には、この偶数年は勝負の年だと。
でも、教会の牧師さん的にはちょっと困らないですか？土日に、そんな大切な胴上げがあるだなんて。
いや、ところがですね、今、ナイターですよね、日本シリーズは。土日でも。なので、日曜日の夜だったら問題ないですし、土曜日も夜もまあ、なんとか、なんとか大丈夫だと思います。
なんとか大丈夫。
はい、球場には行けませんけど、テレビで。はい。
教会でも野球の話題って出ることあるんですか？
うちの教会はほとんどないですね。なぜかうちの教会は野球に興味ある人そんなにないんですよ。なぜか。
石賀さんは公言してるんですか？阪神ファンを。
それはもうみんな知ってます。はい。
タイガーマスク被ってることは？
それは言ってないですね。
それは言ってないね。
教会では言ってないですね。
じゃあ、これを、こう、教会の方が聞いたら、え？うちの牧師はっていうことになるかもしれないね。
そうですね。なるかもしれませんね。
まあ、みんなの秘密ということで。
はい、そうですね。
シーズン始まったばっかりになりますけれども、そうですね、ぜひ、今年の阪神タイガースに応援のメッセージをいただいて、それで番組の締めくくりにしたいと思いますが。
今年はですね、監督も変わりですね、新規一点、本当にですね、こう新しい、タイガースがこう出来上がっているなと、いうふうに思います。ね、まあ、去年はね、いろんなことがこうあったと思うんですけれどもね、今年はですね、本当にチーム一丸となって、若さを前面に出し、明るく厳しくね、シーズンを戦い、そして、秋には、土曜日、日曜日のね、甲子園での日本シリーズを戦って胴上げというのをね、本当に夢見ておりますのでね、選手、監督、皆さんぜひ頑張ってほしいなと思います。
2016年4月28日、阪神タイガース編をお届けしました。お相手は、
タイガース担当、石上鶴と、
番組のホスト、中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。ツイッターで、ハッシュタグ、#pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。iTunes のレビューで、球団の応援メッセージ寄せてくださったら番組の中で紹介をします。では、プロ野球ポッドキャスト、次回をお楽しみに。